9月の最初の主の日、本日はヘブライ人への手紙の御言葉が与えられました。ヘブライ人とはユダヤ人あるいはイスラエル人と同じ民のことであります。高校生などが世界史でギリシャ文明をヘレニズムというのに対して、このユダヤの人たちの独特な文化文明をヘブライズムなどといって教えられたりすることもあろうかと思います。今イスラエルという国で使われている言葉はイスラエル語とは言わずヘブライ語と言います。ヘブライ人と言ったりユダヤ人と言ったりイスラエル人と言ったり、いろいろな言い方を使い分けているわけでありますが、このヘブライ人というのは古い古い古代のアッカド語とかウガリット語などの起源を探る研究などもされておりますが、実はその語源というものをあまり明確に言うことができない非常に古い言葉であります。このヘブライ人と言われる人たち、つまり旧約聖書の歴史や伝統そして信仰に生きた人たちということになりますが、このヘブライ人以外の民を皆異邦人と呼びました。イエス・キリストの福音が使徒パウロらの働きによって急速に異邦人の間に広まっていきました。イエス・キリストご自身も言うなればヘブライ人であられたわけですが、その本家本元のヘブライ人が皮肉にも異邦人よりも救い主キリストを受け入れにくかったのであります。このヘブライ人への手紙というこの書簡は、そのような中、それでもイエス・キリストによってもたらされた救いを信じてキリスト者となったヘブライ人、ユダヤ人たちがその受け取り人とされているのであります。彼らは自分たちヘブライ人の歴史、つまり旧約聖書の長い歴史やそこにある伝統、そして旧約聖書に記されている諸々の掟などが、一体イエス・キリストを信ずることによってどうなってしまうのだろうか、不安や恐れを抱える中におそらく信仰に導かれた人たちだと思われます。今日の少し前のところに、6章4節に、一度光に照らされ、天からの賜物を味わい、聖霊に預かるようになり、神の素晴らしい言葉と、来るべき世の力とを体験した、と言われています。このヘブライ人と呼ばれる人たちは、イスラエルの国のあったパレスチナではなく、ローマ、あるいはエジプトの大都市でありましたアレキサンドリア、あるいはシリアの大都市でありましたアンティオキアなど、外国の大都市にできた教会に属するユダヤ人、ヘブライ人であったと思われるのです。そして、この手紙が書かれた時代は、おそらく紀元の80年から90年頃だろうと見られているのです。このヘブライ人と呼ばれる手紙の受け取り人は、過去に何らかの迫害を受けた、そういうことがこの手紙を読んできますと伺い知ることができます。そして今、新たな迫害が迫っている。その危機に直面している状況であるということもわかるのです。 それらのことからおそらくこの手紙が書かれたのはあの悪名名高きネロ皇帝の迫害が紀元64年でありまして、その次の迫害というのがドミティアヌスという皇帝が約90年あたりから激しい、あのネロの時とは比較にならないほどひどい迫害を行っておりまして、その間になると見られるのです。一世紀の聖書の中には入らなかった他の古い文書がありますけれども、その中にこのヘブライ人への手紙のことが少し出てきますので、多分80年から90年ぐらいにはもう書かれていただろうと思われるのです。なぜこのようなことを申し上げるかと言いますと、つまりこの受け取り人たちは、いわば初代教会の中でも2代目にあたる人たちの世代だということなのです。今私たちの教会でも大変嬉しいことに、幼い赤ちゃんの頃から育っていた子供たちが青年となって一緒に今礼拝を守っています。それはある意味では世代がこう移ってくる、2代目あるいは3代目4代目とこう歴史が積み重ねられてくる恵みを思うものでありますが、このヘブライ人への手紙が書かれているのはおそらく2代目から3代目になるあたりの時代だと思われるのです。主イエスの福音書の中に収められているいくつかの例えの中に種まきの例えというのがあります。種まきの種が道端に落ちた種、石だらけの土の少ないところに落ちた種、茨の間に落ちた種、そして良い土地に落ちた種がそこには出てまいります。このヘブライ人への手紙の受け取り人の中にはまさにその例えに出てくる道端や石地や茨の中に落ちた種のように、最初はキリストの福音を聞いて喜んで受け入れていたのに、残念ですけども何か悪者によってその種が奪い取られてしまう、あるいは患難や迫害、誘惑や思い煩いの中で信仰からそれていってしまった人たちがいたようなのです。それは第二世代だからとか第三世代だからということではどうもないのです。ただ誘惑に負けてしまったであるとか患難や迫害に恐れをなしたということではなくて、この問題の一番底の底には自分たちの信仰の歩みが目指しているところ、いわばゴールがわからなくなってしまって、少し固い書物で言えば終末的緊張関係を失ってしまったと言われています。そこが一番の問題点であった。それらは一度は信仰の道を歩みながらもそこから外れていってしまった人たちは、分かっていて背きの行為を続けるわけですから、非常に罪は重く立ち返るのはとても困難であると言われています。たとえ迷い出てあるいはつまずいてしまっても、決して諦めて投げやりになることなく、最後まで希望を持ち続けるために神の確かな約束があることに立ち返らされようとしているのです。つまり自分たちが信じていることは一体どこに向かおうとしているのか、神から与えられる約束というのはいわばその目的地というんでしょうか、ゴールをはっきりと見定めることになるのであります。12節にあなた方が怠け者とならずと言われているのも、信仰から離れてしまったことを開き直って再度立ち返ることを諦めて つまり真実に生きるということを探求するのをやめてしまって、もう投げやりに欲望のままに生きる姿となっているのが怠け者と言われている内容だと思います。神様から与えられている約束というのは、永遠の神の御国に入れられるご計画とあります。そこに希望があるのだというのです。先ほどの終末的緊張関係というのは、例えて言うならば、自分の乗っている人生という船が一体どこに向かっているのか、最終目的地を迷うことなく確信し、そして今自分はどの方向に向かって進んでいったらよいのかを祈り尋ねることであります。あてもなく、ただ今を生きていけばいいとして後悔するのでは、この船に乗った意味はなくなってしまうのです。私たちはそれぞれ不思議な仕方で導かれて聖書の言葉に聞き、あるいは教会に足を運ぶようになってきたと思います。そこでついに十字架を仰ぎながら、イエス・キリストによって罪許されて救いに預かる、そのことに触れていくことになると思うのですが、それはただ今心が楽になるとか、いろんな心を縛っているものから自由になるということではなくて、自分の人生の、自分という人生の船が最終的に向かうべき港がはっきりと与えられることになるのです。キリストによって救われるというのは、確かに今縄目から解き放たれることでありますけれども、自分はどこに行くのか、最終的に向かうべき港は一体どこなのかということをはっきりと与えられることになる。イエス・キリストの公の活動を始められた第一声は、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよでありました。十字架と復活によって罪許され救われるのということは、永遠の命を与えられ、永遠の神の御国に入れていただくことだということで、自分の人生の最後の最後に向かう先がどこなのかということがそこで問われるのです。11節に、私たちはあなた方おのおのが最後まで希望を持ち続けるために同じ熱心さを示してもらいたいと思いますとあります。希望というのは向かうべき先についての希望です。そこで備えられている、待ち受けている幸いや喜びを待ち望む、待望する希望です。今や迫害や弾圧が始まって苦しみを受けるとも、やがてはその約束されたものを受け継ぐことになると信じて希望する。13節以下に、神の確かな約束というタイトルがついていますが、キリスト者の希望はひとえに神の約束によって成り立っていて、その約束が確かに守られるのだということを神ご自身にかけて保証してくださっているというのです。神が約束を確かに守ってくださる。約束そのものの内容と同時に、約束を守ってくださる神の真実も希望なのです。終わりの19節のところに、私たちが持っているこの希望は、魂にとって頼りになる安定した怒りのようなものであると例えて言われます。希望というものが怒りに例えられる。改めて私たちがこの地上の世界において自分に与えられた命を生きていく人生というものを帆船に例えてイメージしたいと思うのです。 こう帆を張って渡る船ですね。帆船。つまずきや迷いや悩みや悲しみが多いこの地上の歩みは、その帆を張って船旅を続けていこうとするときに、大風や大波に翻弄され、マストは折れてしまったり、船が傷つき傷んでしまうように、あるいは霧が深く立ち込めて、右も左もわからなくなり、一体どっちに進んでよいのかわからなくなるような状況に陥っていく。そのように例えてイメージすることができます。大きな帆船であろう、帆船であろうとも、小さなヨットのようなものであろうとも、人生の船旅は、いわば希望の星をいつも見上げながら進むものではないでしょうか。15世紀、16世紀、大航海時代と言われる時代に、三大発明というのがなされまして、一つは活版印刷技術。これがグーテンベルクの聖書となって、宗教改革の時に爆発的に情報が広がっていく大元になったのは、この活版印刷という技術ですね。もう一つは火薬だそうです。そして三つ目が羅針盤なんです。この羅針盤が発見されるまで、大海原を旅する船は、どうやって自分たちが進むべき道筋を判断するかといえば、やはり星を仰いだわけです。天体の動き、星の動きによって、自分たちが今この方向に向かって進んでいる。あるいは今、海のこの辺に自分たちはいるんだ、ということを古くから知ってくるわけです。希望の星などと言われたりもいたします。それは、家族やいろいろな群れの中で将来大物になるだろう、将来大きな働きをしてくれるだろう、そういう期待を担う人たちに対して、ああ、あの人はうちの希望の星だと言ったりすることがあります。希望に思いを向ける、暗くて深い闇が覆っているような夜の闇の中で、表を天に上げていく中で、星空がきらめいている。小さな小さな光の粒のような星でありますけれども、その星が自分たちが本当に立っている場所や進むべき道筋を表す確かな、いわば軸になるもの、基軸になるものとなるわけです。昨日も今日も50年後も100年後も、その星の示す方向性とか位置が狂うことがない、その確かさをがその希望へとつながっていくのではないでしょうか。自分たちが進むべき方向を知らされ、今いる位置を知らされ、信仰と忍耐と思って、最終目的地である天の都を、天の港を目指して、私たちはいわば希望の星を仰ぎながら進んでいる。目指す最終目的地である天の港は、一体どんなところかはイメージしにくいものであります。ヨハネの黙示録という書を残した、あの啓示を受けたヨハネのように、新しい天と地が現れ、新しいエルサレムが見えるというようなのは特別なことでありましょう。しかしそこに約束が伴っています。目の涙を全く拭われ、悲しみも嘆きも、労苦もないと言われています。花園のような天国かもしれませんし、あるいは楽しい和やかな食卓を囲むような天国かもしれません。しかし大事なことは、 そこでは目の涙が全く拭われ、悲しみと嘆きと苦労も拭われなくなるという約束があるということです。私たちはまだそこに達していません。まだ航海の途中です。荒れる海や吹きつける大風の中で痛み、悲しみ、嘆く中で、希望の星を仰ぐのであります。そしてその希望の星を見上げては、最後に行き着くその港で、涙は拭われ、そして本当に主にある安息に預かることができる。信仰と希望と忍耐を持って生きていくときに、その希望の星を仰ぐ。ただし、希望の星も時に天候が荒れて見えなくなってしまう。霧がかかって見えなくなることもあります。つまりそれは人生の中での戦いの時であり、迷いの時だと言ってよいでしょう。その時には、この希望は天に輝く星から、今度は船の怒りになっていく。荒れる大波や風に引き回されて、さまよいで漂流してしまうことのないように、船をしっかりと止めていく怒りであります。嵐の時には、希望を怒りのように下ろして、吹き荒れる人間の欲望や野心の風や波に流されないように、時代の悪しき潮流に流されないように、希望の怒りを下ろすというのであります。そしてそれは、神殿の中で最も神聖な場所である至聖所というところに、私たちのために先駆者として入ってくださり、永遠の大祭司として取りなしをしてくださった主イエスによって、私たちもその聖なる領域に入っていくようなものだと言われております。つまり何のことかと言いますと、先駆者である主イエスの後に続く、その神の聖なる領域に身を置くことによって、主イエスが私たち自身に与えてくださった取りなし、私たちがどうしようもなく大きな罪や背きを重ねてしまったときに、主イエスが神との間に入り、そしてこの愚かなものを許し、憐れみ、そして罪の許しを与えて命を与えよう、そういう取りなしをしてくださった。それと同じように、今度は私たちが、その主の先駆者である主の後に続く者たちが、取りなしの働きを成していくことになる。私たちが船を進めていくときに、あるいは怒りを下ろして、確かに動いてはならないときにしっかりとそこに留まって、こう、流されないようにする。それは、ただ自分を守るということではなくて、主イエスが大祭司として成してくださったその取りなしの働きを引き継いで、受け継いで、担っていく働きをすることになる。そこに、いわば、成熟した信仰者の姿が現れてくると言ってよいでしょう。未熟な状態というのは自分のことでいっぱいいっぱいになっているのです。振り返ってみれば、ああ、私はまだまだ未熟だな。本当にそう思わされるものです。しかし、私たちが尊敬する多くの信仰の先輩方、先達たち、ああいうふうになりたい。ああいう信仰者、キリスト者として自分はなっていきたいって憧れて 行く先輩方の姿というのは、自分のことではなくて他の人のことに心を砕き、そして取りなしをしていく姿がそこにきっと見えてくるでありましょう。ああ、成熟した信仰者、信仰の姿というのはこういうことか。大祭司イエス・キリストのその後に続くものとして、あの人のため、この人のために心を砕き、そして祈り、そして慎み深く何かできることをしようとしていく。成熟した信仰者の姿、そのようにして私たちはその愛する先輩方を通して理解し受け止めることができるでありましょう。先ほどの帆船の例えで言えば、祈りの方を大きく広げて、聖霊の風をいっぱいに受けて、天の都、天の港を目指して進むということと言えるでありましょう。人生の航海を、この船旅を、希望の星をいつもしっかりと見上げて、つまり自分たちが一体どこに向かおうとしているのか、何によってこの旅が始まっているのか、そしてもしも嵐に巻き込まれていくような時には怒りを下ろし、揺るがぬ確かさにしっかりと立っていく。そうやって天の港を目指して、いつも祈りの方を広げて、先駆者なる復活の主から力をいただいて旅路を進めていきたい。心からそう願います。